What's your favorite phrase? I wanna to raise the feeling of respect. Right, you're happy that you have time to spend with your memories, even if there is no future.
タイガースキャスト MC のマックスでございます。先週は、失礼しました。風邪吹いてまして、だいぶこう鼻声でお聞き苦しいところがあったと思いますけども、今日もちょっと完全に治ってませんけどもね、途中で鼻ずるずる言わせると思いますけれども、その辺はちょっとご容赦いただきたいと思います。今日もはい、いつものこのお二人来ていただいてます。まずは TD さん。
はい、今週もいます。
はい、お疲れ様です。
よろしくお願いします。
もうクリスマスまであと1ヶ月と
そうですね、
地獄の1週間があと1ヶ月後にあるということになりますけれども、
はい、
それまでには体調を整えて、ちょっと動きに、やすくなるように、それまでには体重を3キロ4キロぐらい落としていただいてはい、頑張っていただきたいと思いますよ。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それからもう一方は、鍼灸師さん。
どうもこんばんは、帰ってきた鍼灸師です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
タイムリーなお話をすると、確か今日から、今日収録が11月の19日ですが、
はい、
鍼灸師さんの大好きなガンダムオリジンの4というのが
区切りですね。
今日からね、はい、ネットでもやってると思いますけれども。
そうですね、
はい、このシリーズはずっと見てるんでしたっけ、新規さんは。
あ、とりあえず、映画館には行けないです家で見るレベルですね。
はいはい、
だから何でしょう、のめり込めるほどにはのめり込めてないかなっていう。ただし家にオリジンのガンプラはあるんですけど、それにも。
はい、そんな話も中にひょっとしたら混ぜるかも分かりません。よろしくお願いします。
混ざるか、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ではですよ、今日もちょっと、テーマトークはちょっと最後の方に置いておきますけれども、まずはちょっと拾ったニュースをパラパラっと、ちょうど今日ですね、19日甲子園で、ファン感謝デーっていうのがやってまして、
はい、
来季のスローガンが発表されましたと。2016年今季は、超変革というね、はい、何でもかんでも超変革っていうことでしたけれども、それを受けて2017年、来年は、どういうスローガンになるのと思ってましたが、今日金本監督がそのね、ファン感謝デーで発表と、とにかく、強い相手に立ち向かっていくんだと、怖がらないぞと、トライしていきますよということで、挑むというスローガンですよね。 はい、今年に引き続き毛筆隊の、はい、挑むですけれども、ご感想はいかがですか。
特にスローガンに感想は
そうそう、
スローガンで強さが変わるんやったら別ですけど
まあまあでもね、一時はねずっとスローガン変えずに3年ぐらい使ってた監督さんもいてましたよね、はい、確かねあまた今年もかっていうね、はい、
まあいいんじゃないでしょうか。
まあ何しろどっちかというとこうメディアさんの要望が大きいんじゃないかなと思ったりはするんですけどね、ああいうのって、まあ、タッチなものが欲しいじゃないですか。
わかりやすくていいと思いますけどもね、
うん、
はいはい、
ちょっとトラテレでやったの見ましたけどね、
はいはいはい、いかがでしたか。
僕見たときちょうどあれですね、OP と若手の一応真剣勝負というのを茶番でしたけど、
うん、あ、檜山と誰がやってたのか、
檜山と松田と岩崎ですね。
はいはいはい。
はい。
なるほど。
松田くんに2ストライクまでは抑えに行ってるんですが、うん、3、その3ストライク目の時ね、うん、若干抜いてるんですよ。抜いてるから球がお辞儀して三振するっていうね。檜、うん、山さんが。
いやいや、ファンカン、今まで行かれたことあります？ファンカン賞でっていう。
ファンカンは行ったことないですね。
うん、
楽しいんでしょうかね、
まあ、選手近いですからね、あれだいぶ距離が、
うんうん、あんまり興味はないですけどね、こう言っちゃあれですけどね、はい、
まあなんていうんですかね、距離が近いっていう意味で言うと、たとえ二軍とはいえキャンプに行ってる人間が言うとはいかんセリフかなと思わんではないですか。
いやいや、僕はそのに関してはアナウンサーの絡みのとこだけですね。
なるほど。
今日気になったのは、はい。
なんかあれでしょ、藤波君と噂になったヒロドさん、
そうですそうです。はい。
が共演してみんないじられるっていう、
いじるっていうね。やってましたね。
はい。
はい。
そんなとこあったんですね。
この際本当に付き合っちゃえばいいのにと思っちゃうんですけどね。はい。
まあ一応2人とも全否定ということで。
はい。ね、はい、全否定しながらも来年付き合っちゃうっていうね、はい、そういうこともあってもいいんじゃないのと思いますけど、はい、
逆に否定機会でってあるかもしれないですけどね、
うん、ちょっと意識してね、はい、うん、まあ、そんなこともありますよ、はい、
若いですから、
はい、まあそんなファン感のお話、それからスローガンのお話、次に、まあ契約の公開が、まあ若い選手からね順番にされてますけれども、まあ、江越であったり中谷であったり、まあ、陽川、秋山とか、はい、まあ、青柳君とかもそうかな、はい、まあ、予想通り若い選手が、まあ、微増といいますか
です、ね、
はい、着実に上がってますけれども、
はい
はい、青柳が一番上がり幅が、あ、違う、中谷か、上がる額が大きかったからね、うん、はい、いや嬉しいことですよ、何百万という選手がね、1000万台に乗っかってね、
そうですよ、
はい、
岡崎さんを筆頭に、
岡崎さんもね
岡崎さん何本だったんですか、
一応記事上では1300万まで戻りました、
うん、あ、ちょっとスタートよりも増えたね、
そうそうそう確かね、プロ入ってから上がるのは2回目って言ってましたよね、確かねそれまでは下がりっぱなしっていうね、はい、
そうですよ、
いや、いいことですよ、はい、まあ、下がった選手、まあ、小宮山とかやっぱこう中堅クラスで ね、なかなかこう結果を出せなかった選手なんかがちょっと下がってますが、まあ下がったといえばもともとの金額はそれほど多くはないんでね、
まあね、
はいはい、まあ、まだまだ取り戻せるぞという感じでしょうけれども、まあ、プロ野球の選手はね、やっぱこう現役でできる期間が短いんでね、ぜひどんどんやっぱこう稼いでいただかないと、まあ、稼ぐには やっぱこう成績を残さないといけませんのでね。
ですね。
はい。まあ、キャンプが、秋のキャンプが終わった、まあ、直後なんで、まあ、これから来年の2月の頭までいかに過ごすかというのにかかっていると思いますけれども、まあ、その中で、お一人、なんと9歳年上の一般女性と結婚発表された横山と。
はいはい。
はいはい。
いやいや、
びっくりですね。
いいじゃないですか。
うん、まあ、野球の選手はね、結構年上の女性とこう結婚するっていうのは、昔の流れでしたけどもね。
流れだと、まあ、そっちの方が成功するという言われ方をしてました
よね。うん。まあね、我々の中にも年上の人と付き合ってる、まあ、キャスの方がいますけれども。
そうなんですね。
はい。
どうやら、ハンバーグの上には、貝割れを乗せる派みたいな。
ああ、なるほど。大根おろしじゃないんですよね。はい。
あ、すいません。
なるほど。割ったらチーズが入ってるのかな、わかんないですけどね。
いやいや、横山って21でしたっけ
?22 ぐらいじゃないかな。あ、相手の人が31って言ってましたもんね。
あ、31ですか。
はい。いや、いいですよ。アニソン女房でね。
いいですね。
やっぱもう体が資本ですから。やっぱこう健康管理をね奥さんにしてもらって、やっぱこう怪我が多いんでね、それもあったと思いますよ本人。
ああ、そうですね、うん、いいことがあったと思いますね。
もう自分一人じゃちょっときついと、これはやっぱりこう協力してもらおうってことでね、
うん、
はい
はい。
それとまあ新入団で一人、ソフトバンクから戦力外通告を受けてた、柳瀬明弘、33歳ですよね。あ、まあ、彼が、ね、背番号66番で、入団決定と、
はい、
二神の背負ってた背番号というかと思いきや、ソフトバンクの斉藤和美のつけた66番っていうね。
まさらそっちを取るでしょう。
いやいやいや、
絵本を。
まあ、もともとね、兵庫県西宮生まれのこの柳瀬ですから
。ああ、だってね。
はいはい。まあね、あの学校とかいろいろうろうろしてましたけれども。まあまあ、若い時に、トミー・ジョンもやってますけれどもね。ちょうど学年的には、オリックスの平野と一緒ですからね。はい。いや、戦力になるんじゃないかなと。結構期待してますけどもね。
そうですね、正直、うん、ソフトバンクやからあぶれたっていうところもあるかなと思うんで、
うん、
もう一花咲かせてほしいなって思いはありますけどね、はいはい、せっかく来てもらったんで、
うん、安定してるんですよ、その、まあ、肘を壊す前後というかね、うん、直してからも防御率がまあ2点弱とかね、まあ、2点前後っていうかな、はい、まあ、年間で34試合ぐらい投げてますから、これも十分戦力になると思いますよ、
ね、
うん、はい、まあ、右の中継ぎの若手は、まあ、金田頑張れっていうところでしょうかね。
はい、
はい、それと、まあ、もう一人の FA の糸井、オリックスの糸井、まあ、今のところこう、ニュース的には大筋で合意っていうところまでしかね聞けてませんけれども、うん、まあ、あとは細かいところ詰めるだけですよというみたいですよ。まあ、この辺はまたね決まってからゆっくりお話をしたいと思いますが、
はい、
それと、他に、やっぱこう目を引いたニュースっていうのはやっぱ背番号の変更と、
はい、
はい、藤川球児が、18番から22番に、まあ、まあこれは一応予定通りと、はい、それから、上本博樹4番から神山、シウタ、柴田の後を継いだ00番と。
ああ、ありました。
はい。それから小宮山、矢野の背負ってた39番から、岩本の背負ってた59番にと。
小宮山だね。
はいはい。
小宮山は、大丈夫なんですかね、本当に。
来年ラストシーズンでしょう。
いや、本人が、うん、僕には荷が重すぎましたって言っちゃってましたからね、
うん、
39番が、
はいはい、
役に立
った。番号どうこう違うやろうと思う。
まあでも一応ね、矢野が背負ってた番号でね。
まあそうですね。
で、それだけ期待をされたということもあったんでね。
ああ、
うん。
ね。まあ、ね。いきなり1軍レギュラーっていうのは難しいと思うので、はい、2軍でしっかり頑張って、
うん、
何かあった時に行けるようにっていうコメントを出してましたけど。
うん、今年のね、2016年のキャンプでは、打撃が急に激に伸びて、おい、どうしたと。残ってるやんってね、前半は思ってましたけれども、紅白戦でもホームランなんか打ってましたが、まあ、気がつけば失速っていうね、完全岡崎の陰に隠れちゃいましたけどね。
ちょっとね、弱気な発言に感じたので、
そうですね。そんなこと言ってると、元巨人の太田みたいに、日ハムに出されるぞと。
はい、取ってくれるか
55番に似顔もすぎますみ的なね、はい、同じ感じになりますけれども、はい、あともう一人、秋山ですよね、27番から46番へと、はい、鶴枠に収まりましたけどもね、いやもうこれ僕やっぱねなんかあると思いますよ。
46番すごいですね、
うん、
そう思っていくんやっていうの
ねえ、打撃も期待してるよ番号ですからね。
は
い、いやこれはちょっとね僕は嬉しいんですよね。
いやちょっとハマりすぎでしょ。
ねえ。
これもう最後通告ですかこの番号。それ用の番号にするんですか。
ねえ、いやまあまああれですよ、給料も上がってることですからね秋山なんかはね。うん、もうちょっとこう辛抱して頑張ってほしいなと思いますけれども、はい、それと外国人の吸収のお話がございました、まあ、結果的に、ゴメス、ヘイグ、ペレス、それとピッチャーのサターホワイトは、契約結ばないと来季はね、ドリスだけはちょっとまあ肘の状態を見てからということで保留ということでしたよ。あ、
多分あれは向こうの方の声なんでしょうね、確認してくれという。
うん、まあ年齢も若いし、ね、
このタイミングで、まあ、若いもあるけどここのタイミングでリリースの発表ができないというかしないっていうのは、
うん、
おそらく売り込む気があるんであれば、売れると思うんであれば、
うん、
あの代理人が手離せっていう時期なんで、もうそろそろ、
うん、
それをしないってことはあの代理人の方がチェックしてくれっていう売り込みをかけてるんでしょうね、
うん、
まあ、ね、海底ゆぐりの状況でしょうね、う
ん。怪我をするまでは頑張ってたからね。
まあ、それもあるんでしょうけどね。
うん、まあまあ、いいことだと思いますよ。
はい。
野手全員解雇という、まあ、解雇というか契約更新がなしということでね。
ですね。
いやいや、ゴメスが日本の球界に残るのか、はたまたどうなるのというところですけれども。はい。で、その代わりに、まず、まあ、三塁本職の、新助っ人候補ということで、まあ、前にお話ししました、ドジャースのセゲディン、それから、タイガースの、元楽天のマギーと、まあ、この2人の交渉を断念した結果、メッツのエリック・キャンベルと、はい、まあ、詰めてますよと。
はい、
はい、強打の右打ち三塁手ということですけれども、まあ、ちょっと強打かどうかにはちょっと疑問がありますけどもね、
はい、まあ動画見たら壺は持ってるんでしょうけどね、
うん、だと思いますね、
うん、バリバリの4番タイプではないんかなと思うけども、阪神なんかじゃ飛ばせるかな、うん、あとは率大丈夫かっていう方で、
はいはい、
まあ、なんせ、前も言ったんですけど、結局、ある程度率がないと、我慢できない球団なんで、
う
ん、
はい、
ファンがね、特に。うん、だからまあまあ、ゴメスに関しても、数字がそんなべらぼうにっていう話、やっぱりあれ、2割8分打ったら全然状況が変わったと思うんですよね、僕は。
うんうんうん、
やっぱ打率ちょっと低すぎたよなっていうね、ホームランの数はまあまあ、20本ぐらいでも、 って考えると、まあまあ、せめて2割8分ぐらい、その、得点圏でもせめてそれぐらいから3割打ってくれるタイプの人であればいいなと思いますけど、
ね、なるほど。
はい。
でですね、今、あのメッセージに、ちょっとまあ、画像を皆さんに送ってるんですが、これ見れますかね。
はい。はい、見ました、なんか。はい、
これ一応、メジャーのサイトの、まあ、2013年以降のですね、まあ、各バッターの、まあ、打球の飛んでる方向というか、まあ、これ聞かれてる方にもちょっといろんなところで公開はしますけれども、まあ、赤いところが、まあ、特にやっぱり当たってる頻度が多いと、赤くなればなるほどね。で、6に上げましたよ。上段にはヘイグ、それから真ん中マートン、これは今年のマートンです。
はい、
それから、レアード、あ、ヘイグはちなみに2015年、レアードは2014年です、日本に来る直前。それから下段の一番左がエリック・キャンベル、これが、今年、真ん中がケイシー・マギー、楽天のマギーですよね、元、これも今年の色です。で、下の一番、右側、これがマウロ・ゴメスと、日本に来る直前です。だから2013年かな。はい。だからまあ、キャンベルを見ていただくと分かりますけれども、まあ、非常にというか、まあ、広角打ちっていうね、タイプ的には、ちょっと色はちょっと別にして、マートンとかヘイグとか、のような感じかなと。
そうですね。
はい。
ですね。
うん。うん、まあ、こういうデータがありましたよっていうお話が一つ。それから、データをざっと拾いましたけれども、まあ、今年、2016年ですよね。打球の方向、パーセンテージで言うと、レフトの方向に飛んでいくのが 15%。センター方向が 19%、ライト方向が 21% と、これは外野に飛ぶ率ですね。外野に飛んで、なおかつ、レフトに飛んだか、センターに飛んだか、ライトに飛んだかという、まあ、だから、まあ、まあ、乱暴に言うと、ほぼ広角に、どこの方向にも行ってるというところ。それから、今年ホームラン、ですね、約打席が、400打席でホームランが8本と、まあ、これが多いのかどうかあれですけども、ちなみに2013年の、ゴメス、マウロ・ゴメス、これが448打席でホームラン30本。はい。2014年の日ハムのレアード、日本に来る直前、約500打席で18本と。もう一つ言うと、ヘイグが600打席のホームランが11本と。だからまあ、ただしこれトリプル A の数字なんでね。
いやまあ、トリプルならなおのことを打っといてくれんと困るという数字ではありますけどね。
うん、だから、まあ、もう歴然としてますけども、ゴメスとかレアードみたいなその長距離砲ではないよと。どちらかといえばまあ、マートン、ヘイグタイプの打者ということですよね。はい。まあ、だからね、今日は確かにこう新球さんに言われるように、こうツボにはまったらまあ飛ぶんでしょうけども、まあ、できればこういい時のマートンのイメージにまあなってくれればっていうところなんじゃないかなっていう。
だからそのイメージなんで、4番タイプじゃないよなっていう感じなんですよね。
うん、
阪神が求めた、
うん、まあ、取れなかったんでね、結局ね。
そうですね。うん、マギーはなんか契約断念で、他の球団なのか、大リーグなのか、どうも競り負けた不匂いがしますからね、撤退のところには。
まあ多分巨人だと思いますけどもね、これね。はい。 まあ、ロッテはね、ちょっと他の外人一人抑えたんでね。
まあね、うん、まあ、なんせ、狭いですからね、あの球場。打つなら甲子園を向こうの方が楽でしょうね。はい、
まあ、野手はその一人、それからもう一人、まあ、これもこの前から言ってる、そのローマ・メンデスっていうね、ピッチャー、はい、まあ、これも、まあ、ほぼ決定だというニュースですね。まあまあ、あのタイプ的にはドレスみたいな、あの数字的にもドレスみたいな、
まあそうですね、ね、うん、縦というよりも横変化のタイプのピッチャーなんで、
うんと、逆、縦変化のタイプですよね。
縦変化持ってましたっけ、
じゃなかったっけ、
落ちる、あれスライダーってやってなかったっけ、フォークでしたっけ、
フォーク、まっすぐ、フォーク、スライダーだったかな、なんかわかんないけど、うん、まあまあそんな感じですよ。まあとにかくやっぱ外人さんもこう来てみてハマるかどうかって特に出したわね。
うん、
はい、気になるのはちょっとやっぱ真面目なタイプみたいなんでね、はい、ちょっとやんちゃしてくれてもいいかなとは思いますけども、
さあ真面目な方がいいような気がしますけど僕は、はい、
メジャー3年間で、レフト、ライト、セカンド、ショートも経験したと、はい、トリプル A の坂みたいな感じでしょうかね、
はい、何でしょう、あかん方向にあかん方向に持っていってませんか、大丈夫ですか、
いや坂は期待してますよ本当に、はい、
どっか取るんですかね、
まあ、坂の話で思いましたけども、柴田がロッテのテストをね受けて、
そうですね、
はい、
う
ん、結構調子良かったみたいですよね。
守備は結構見せてましたからね。
うん、できるんかいっていうね。
まあ、この、何でしょう、大ポカさえなければ守備範囲の広い外野手で通りますからね。そう、
まあ、
問題はそこなだけで、
まあ。うん、ぜひ残ってほしいと思いますよ。なんだかの形
でね。せっかくね、縁があったんで頑張ってほしいなと思いますけどね。はい、あれさえなきゃなと思うんですけどね。
はいはい。
イージーなところでやらかすんでね。
まあまあまあ、はい、
あ、ごめんなさい、さっきのちょっと戻しますけど、メンデスあれですね、スライダーとチェンジアップって書いてますね。
あ、チェンジアップか、はいはい、
はい、
はいはい、なるほど。まあメンデス若いんでね、26、7ぐらいでしょ確かね。
そうそう、はい、若いですよね、
うん、いいことだと思いますよ。
だからね、この若さで日本に来ようっていう気になってることは、まあまあもう一回返り咲いてやろうぐらいのつもりでいけるんでしょうからね、本人も、
うんうん、
それぐらいの野心持ってきてくれるのは、それはそれで全然僕ありだと思うんですけどね、
うんうん、
まあ、中継ぎ抑えのピッチャーなんで3年4年ぐらい持てば同じぐらいのつもりなんで、
はい、
そういう意味じゃ面白いかなと思うんですけどね、
うん、
コントローラーだいぶ荒そうですけど、
まあでもね、一応このトリプル A の数字だけ見ると、フォアボールの率なんかは実はドリスよりはいいんですよ。ドリスよりは良くてマテオよりはちょっと悪いっていうね。
微妙なライン。
はい。ちょうどね、三振もそう、三振の奪取率もそうですよね。ドリスよりは良くてマテオよりは悪いと。気になるのはちょっとね、ホームラン打たれる数がちょっと、まあ、多いっていうほどでもないですけど、今年62イニングでホームラン6本打たれてますよ。
だから多分あれでしょうね、困った時の直球頼りになる傾向があるんじゃないですかね。
うん、
なんてやっぱり速い球速っていう武器があるんで、明確な、
はいはい、
うん、
今年の防御率が 3.48、ちなみに2015年のタイガースに来る直前のドリスが同じく66イニングで 4.61 と、もう一人参考にすると広島に入ったジャクソン、これが63イニングで防御率が 2.54 と、うん、まあ、もう一つマテを言うと AAA だと 1.69 っていうね、めちゃくちゃ良かったんですが、はい、 まあ、この辺はね、あと、日本にいかにも対応できるかということになると思いますけども。
ただそのホームランのやつが多分防御率上げてると思うんで、そこはキャッチャーとの共同作業で、
うん、
ホームランの数自体は下げれるかなと思うんですけどね。
うんうん、まあそんな感じでしょうかね。はい。